北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。11月後半放送でございます。お豆腐は絹ごしよりも木綿派の、トンボこと北山さとしがお送りしております。それでは初めに聞いていただきましょう。オープニングナンバー。More and more, never say never.はい、というわけで始まりました。11月後半放送、トンボのメガネは色メガネ。ナレーターの北山さとしこと、トンボこと北山さとしでございます。いやー、本当にね、もうだいぶ気温も下がってきてね、もう人肌恋しすぎてね、もう前回からこんな話してるんですけどね。いやー、やっぱりね、女性のぬくもりが欲しい欲しいとね、思っていまして、最近ですね、本当にこの収録のつい先日なんですけども、いやー、本当に、まあ、変態だと思わないでくださいね。多分男性の方だったらみんな思ったことがあることだと思うので、この前ちょっと仕事終わりにふとね、最近おっぱい見てねーなーと思ったんですよ。最近おっぱい見てねーなーと思って、でもね、なんかそういうお店行くのもちょっと違うなと思って、とりあえずちょっとね、見るだけ、目の保養だけと思いまして、ちょっとスマートフォンね、最近いろんな検索できますから、検索しようかなと思って、まずおっぱいって入れたんですけど、ただこれで検索してもなんか面白くないなと思いまして、あ、じゃあちょっとなんか付け足そうかなと思って、おっぱいグランプリって打ったわけですよ。まあ、なんかしらヒットするだろうと思って検索したら、ちょうどですね、検索でパンって出てきたのが、ちょうどその日に美おっぱいグランプリが決定したっていう記事がちょうどその日にありまして、いやー、私トンボ、おっぱいを愛し、おっぱいに愛される男だなーなんてね、思ってるわけなんですけどもね、すごくないですか？おっぱいグランプリって検索、偶然したんですよ。何も知らずに検索したら、ちょうど美おっぱいグランプリのね、発表の日だったっていう奇跡ですよ。ね。ちなみに、その美おっぱいグランプリ、グランプリをね、受賞したのが中岡涼子さんというね、24歳フリーターの方だそうです。いやー、その優勝のね、グランプリのコメント、私おっぱいしか自信がなかったので、とても嬉しいですよね。いや、お顔もね、とても美しい方だったんですよ。まあ、審査基準はよう知らんのですけども。いや、大変素敵なおっぱい。あ、もちろん、全部見えてるわけじゃないですからね。何ですか、花びらみたいなので、花びらは違うな、なんですか、花輪なんでしょう、なんて言うんでしたっけあれ。首にかけるやつ、輪っかのやつ。あれをして、おっぱいを隠すっていう登場でね。なんで、ブラジャーとかはしてないんですけど、大事なところは見えないような感じで、ね、拝見させていただきました。しっかりと拝見させていただきました。いやー、ほんとね、そういう美おっぱいコンテスト2016っていうのがあったわけですよ。皆さんもね、中岡さんのね、美しいおっぱいに興味ありましたら、美おっぱいコンテスト2016で検索していただければね、見ていただくことができるかと思いますのでね。まあ、でも、人それぞれ多分好きなおっぱいの形とかね、色艶とかあるとは思うんですけどもね。多分前の放送でね、私おっぱいについてはいろいろ語ったとは思うんですけども、やっぱりね、おっぱいいいよね。皆さんはね、大きい方がいいですか、ちっちゃい方がいいですか。私はまあ、やっぱすいません、やっぱりちょっと大きい方がいいっす。 ちなみに、グランプリの中尾さんは F カップだそうです。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、おっぱい大好きトンボが今日も張り切ってスタートさせていただきます。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。
はい、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。いやーね、オープニング続き、ちょっといや本当おっぱいっていいな、女性っていいなっていうね、思いが本当に募りすぎてしまいまして、今回ちょっとね、おっぱい関連のナレーション作ってきました。今回11月の後半放送は、テーマおっぱいでお送りしております。あれ、これミュージックゼロチャンネルに怒られるのかな、大丈夫かな。全然ミュージックしてね、全然もうおっぱいしてるね、ちょっと番組になってしまってますけども、というわけでね、ちょっと女性の、下着についての、まあCM ナレーションっぽい感じでちょっと作ってきましたんで、どうぞね、聞いていただければと思います。ではナレーションどうぞ。下着のおしゃれはしない？普段人の目に触れないブラジャーだって、その日の気持ちを上げる大事なファクター。美しいバストライン、そしてアウターに響かないエレガントな女性らしいデザイン。働く女性も使いやすい機能性に富んだ新しい大人のブラで、ワンランク上の明日へ。エレガンスファイター、スタイリッシュプリンセスの2種類をお届け。あなたの笑顔を極上のブラで。はい、というわけで、ブラジャーの、ナレーションでございましたね。ブラジャーになりたい、ブラジャーになりたいよ。そんな願望ね、多分男子なら誰もが一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。いやーね、でも男性の好みもあると思いますけど、女性はどういうブラジャーをね、可愛いと思うんでしょうね。もう私なんかはね、ちゃんとね、女性にブラジャーを見せていただいたときは、ちゃんとブラジャーを褒めるという、紳士のね、対応をしておりますので、問題はないかと思うんですがね、やっぱりね、ブラジャーなんか気にせずね、もう剥ぎ取っちゃうよっていう男性は、やっぱ紳士的じゃないので。私はもうブラジャーから褒めて、褒めちぎってね、どうなんだろう、それ嬉しいのかな、女性、わかんねえけど。まあ、というわけでね、ちょっと女性をね、求めすぎてたので、ちょっとね、ここらで、ちょっと男性寄りのね、ナレーションなんかも作ってきましたので、今度今回本当にね、下着特集ということでね、男性用のね、下着のナレーションを次、作ってきましたので、聞いてください。どうぞ。
立体成形でもっこり、ワイヤー繊維ですっきり、男性らしさを強調する攻める男のアンダーウェア、アンダーマックス。日本人男性1500人の下半身をサンプリング。20代から40代の男性が気にするお腹周りをスッキリさせ、男性のシンボルをよりセクシーにもっこりを生み出す新設計。できる男は下半身からすごい、アンダーマックス。
はい、というわけで聞いていただきました、男性のね、下半身下着の、CM っぽいナレーションでございました。 や、 やっぱりね、男は結構ね、その下半身のもっこり具合っていうのはね、ちょっとね、やっぱり仲間内でもね、気になるところではあったりするんですけども、女性はどうなんですかね、そういうの気にしてんですかね。実は全然気にしてないですかね、興味ないですかね。ね、やっぱりあの男性からなんか女性のね、お胸は大きい方がいいなっていう話とかは結構世間的に言ったりって聞くと思うんですけど、女性がやっぱり男性ってもっこりしてる方がいいよねっていう会話ってほぼ聞かないじゃないですか。これあれなんですか、あの女性たちだけの会話とかではしてたりするんですかね。もうさっぱりわからないんですけど、これは男の自己満足なんでしょうかね。まあ、ちょっとその辺なんかもあのね、あのわかる方ね、女性の方はぜひぜひあのお便りください。というわけで、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございました。というわけで、一曲聴いていただきましょう。6と7で、More Than Three Meals。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。というわけで、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。11月後半も、前半に引き続いてソファーさんとの会話の音源の方を聞いていただければと思います。いや、先日ね、ソファーさんがライブに出るっていうことでね、ライブの方を見に行かせていただいたんですけども、いやー、すごいですね。無料のライブだったんですけど、MC がね、バカよあなたはさんっていうね、テレビにも結構出られてる、漫才やられてる方でね、すごいびっくりしました。ただで見れんのこの人たちの漫才と思って、びっくりしちゃいましたね。まだね、ソファーさんね、全然そこの立ち位置じゃないんですけどね。まあ、ソファーさんもね、そういうライブとかにも出られてるので、無料のライブなんかもあるので、ね、皆さんぜひぜひ検索していただければと思います。というわけで、そのソファーさんの、と私のですね、3人でのトークの内容、後半戦も聞いていただきたいと思います。どうぞ。
じゃあ、聞きましょうよ。お二人のこの4日間で何があったかっていうところですよ。
ここ行った？
こ ここ4日間このね収録日からこの10月1日からの4日間でも今月はねなんかライブがすごい多いようなんで結構そういうので動いてらっしゃったのかなと思うんですけど、どうですか？
いやでもまだ今月入って1回しかライブまだないし、うん、まだ明日もライブですけど、うん、ライブでは特にね、エピソードないよね。
やっぱりライブがいっぱい今月、私あの情報結構ねいただくんですけど、10月は結構ライブいっぱい出るよっていう風にね教えてもらったんで、やっぱそのネタ合わせとかで結構お二人で会うこと多いじゃないですか。
じゃあね、この間見てしまったなんかおばちゃんの会話が、うん、やっぱなんかどうしても後で考えても全く意味わからへんかったなって思うことがあってんだけど、うん、これはちょっと2人に意味を、うん、こうどういういきさつでそういう会話してんねやろっていう、うん、ちょっと意味を一緒に考えてほしいやけど、それもずっとね、モヤモヤ残ってて、
ぜひぜひ聞かせてください。
あって、もう考えても分からへんことってあんねんやなっていうことを思い知らされたんだけどね。なんか、なんか団地の前の花壇みたいなとこに一人おばさん座ってて、もうおばさんとおばあちゃんやな、おばあちゃん座ってて、もう80手前ぐらい、もう80ぐらいかな、
ね、うん、
おばあちゃんと、まあそれと、まあ、同じぐらいのおばあちゃんがその目の前に立ってて、2人
のおばあちゃんが、
うん、で1人はこう座ってて、うん、でその前の前もう結構キンキンに距離詰めて立ってて、でその立ってるおばちゃんがずっとそのおばあちゃんに、座ってるおばあちゃんに向かって、うん、なんかねえねえもう7時よもう7時
それは朝ですか？夜？
いやいや、その時間は全然7時じゃないんです。夕方のまあ5時ぐらいかな、もうあと2時間ぐらいで7時なるけど、もうそのおばちゃんねえもう7時よ7時ねえ7時もう全然もう本拠点としてない、座ってるおばちゃんは、うん、でずっと、まあ、顔を見つめ合ってはいるんやけど、で立ってるのが7時よねえ7時7時
5時なのにね、まだ、うん、
7時よねえちょっと CC レモンがないから見てくれっつってバーってどっか行った考えても分からへんなと思って、最初聞いた時にまあまあ不思議ではあったんやけど、ね、怒ってたことに不思議ではあったんやけど、まあちょっと冷静になって、うん、あ、まあまあそういうのもあるかなと思って、うん、まあ通り過ぎただけやったんやけどね、うん、帰りながら考えて、もう全く意味がわからへんから、ちょっとモヤモヤしてんねんけど、どう思う？どういう、
なんか、
7時じゃなかった、まずな、まず7時じゃなかった時点で、うん、もう謎、
うん
うん、そう解かれへんねん、こっから解こうっていうの解かれへん、だからこっから解く
な、おばあちゃんが花壇に座ってて、その前に立ってるおばあちゃんっていう絵だけで面白いから、
う
ん、
そう、
ね、横座ればいいよね、うん、
ずっと立ってそのおばあちゃんに向かって言うてるんよ。だから本当ここはどっからどこの入り口から謎を解いてったらいいんやろかなと思ってね。
なので17時って言ってたわけじゃないです
よ
ね、
17時じゃない、7時よ7時何回も言ってたから7時よって
最後のセリフだった
から、うん、もうちょっと CC レモンがないから見てくるないから見てくる、
え、CC からって空のペットボトルとか持ってらっしゃる？
持ってない、
いや、それどういう意味なの？
だからないからってことは、この CC レモンがないってことは理由っていう意味は、うん、何々だから、
だから CC レモンがあったらずっとそこに居続けるってことだよね、うん、
CC レモンがないから見てくる、な、何を見てくるかも分からへん、
CC レモンじゃないの？
いや、だから CC レモンがないか見てくるやったら、うん、あ、CC レモンを見てくるんやろな、ああ CC レモンがないから見てくる、ないから、でもだって CC レモンがないから CC レモンを見てくる、もうちょっとおかしくない？ないから見てくる、ないから、あ、あるかどうか、
おばあちゃんは もっとあなたに7時よって言いたいけど、でも指示音がなくなったから言えないよっていうことで言ったんだ。7時よってずっと言いたかったけど
言いたかったけど
指示音ないから
ないから、ちょっと
ほんまはもっと言いたいよ。でも CC レモンがないから、
ああ言ったんや、ね、一旦ちょっと見てく
る。 CC レモンあったらなんぼだって言えたんや。
ああそうな、CC になるまでね、
CC になるまで CC レモンがなかっあったら言えてた。
でももうさ、喋り始めた時点で CC レモンないねんて。
ないんか。
だからそれは理由になってんや。急になくなったんちゃうもん、持ってた CC レモンが。
飲んでなくなったらいけないからね、
ずっと言うてて急にパッてなくな
った。おばあちゃん見つけて、おばあちゃん見つけた時に、あでも CC レモンないって思いながら言ってたのかもしれない。
思いながら、
あ CC よって言い続けたいけど、あでも CC レモンないからなってずっと思ってたのかもしれない、おばあちゃんは。
じゃあもうあの7時よって言い続けたいっていうのは、もう意味わからへんけど、そこはもう理解する
の
あかん
ね
ん。
その人の
一回好きな人で、
そうだね。そこは前提として、あ7時よって言いたい人なんやっていうところをもう受け入れなあかん、ね、
受け入れて、
そこはまずね、分からへんかったから。
だって7時じゃない
もん。7時じゃないんやもん。7時やったらまだ分かったかもしれんよ。まあ、7時よ、7時よって言い続けて、7時か。まあ、CC レモンがないから見てくる。ちょっと分からへんけど、
いやこれは謎やな。
これはちょっと難しいよ。
まあ、あと80歳のおばあちゃんが CC レモンって結構パンキーなもの飲んでるよね。
まあ飲んでたんか分からへんけど、まあ、なんやろな。
じゃあもし CC レモンあったらどうなってたんかな。
そう、そこやねんな。 CC レモンがあった時はじゃあもう7時よって言い続けられたよ。解放よかったな、なくて解放されてる。
地獄やね。
地獄やね。
ってずっと言われて
る。だって座ってるおばちゃん何も言い返してなかったもん。
グーの根も
出る。グーの根も。ずっと目見つめて。
知事じゃないの。じゃない
の。思ってたやろな。
意味分か
ってるよ。笑うよって思ってた。
笑うよって思ってた。でも急に言われたから。もうグーの根も出へんかったらどうしようと思ったら、よかった CC レモンなくてCC レモンがないっていう理由でどっか行ってくれたから、よかった CC レモンなくてって思ったやろうな、座ってるおばあちゃん。あったらあった地獄やで、これよかった。じゃあええ話だよ、
ええ話だ
よ。よかった。
座れたら CC
もないから。
CC もないので解放されたっていうね。
そうか。あの言うてるおばちゃん目線で見たら分からへんけど、言われてる側から見たら良かった話なんや。まあ最初意味わからなかったと思うで。
休憩してるだけや
の。いつまで続くやろ。この人。
怖かったよ。
五時やな。あと2時間2時間ぐらい言われるかな。7時よって7時になるまで言われるんかな。思ってたら言ってくれたからよかったっていう。まあまあ解決としよっか。意味わからへんけど、
すごいな。
そう、こういうことあってんな。まあまあちょっとモヤモヤしてたから、
まあ解決まあまあ
解決とまではいかんけど、まあちょっとね、そのモヤモヤは若干取れたかなとは思います。ありがとうございました。
なかなかあるじゃないですか、10月の出来事。
いやなかなかねえ、それはもう悩んでたことやから俺のここ4日間で、
ずっと見てた
よ。ずっと見てた。あの来るとこから見てた。ただただこうもう、ああおばあちゃんバーって言
ってんな。最初座ってたんです
ね。一人はね、一人おばあちゃんバーって来たから、でこう横目で聞いてたら、なんか七時よってずっと言い出したから、え七時ちゃうのにな、からもうずっと見てた。
取り込まれた
7時じゃないのに7時よって言うてたから、もうそっからも見てたな。そう、いうことありましたけどね。どうですか、なんか
藤原さんは
そういうなんか不思議な出来事みたいな、まあ今月に限らずとも。
いや不思議っていうか、納得いかない話がありましたね。
はいはい、あ、何
なの。なんかね、おい、もうほんとそのおばあちゃんと比べられたらほんましょうもない話
だけど、いやいや、もう全然。
あのね、iPad Air っていうのを買いましてね。
ほう、
あ、ちょっと大きいやつですよね。
そうです
ね、
大きいの iPad、iPad にさ、あの保護シールみたいな
入ってんな、最初な。
そうですね、
あれをちょっと買いに行こうと思って、うんうん、でも保護シールって貼るの難しい、
あ空気がね、うん、入っちゃうから、はいはい、
でね、その某電気屋さんに行ったら、うん、なんかプロの技で貼り付けますみたいな書いてたんですよ、トップに、
あの店員さんか何かがやってくれるって、
うん、あこれいいやんと思って、
いやそれめっちゃいいよ、
自分苦手やから、うん、でレジ持ってってこれ貼ってもらえるんですかねって聞いたら、うん、あーやりますよ、ゴミとか入っちゃうんですけどね
何それ
じゃあ自分でやるわって思って
それは納得いかへん、
プロと素人は変わらんねや技術的には
ゴミとか入るけどプロがやるよという
入っちゃいますけどねって言われて
あかんで、
ゴミとか入っちゃうんですかあのこれ画面でかいじゃないですか、難しいんですよ
一緒です
一緒、あ同じ気持ちだったんですね
うわそれ納得いかんな、
納得いかんな、
そうお金取られる、
いや、
取られないんだ、
あ、じゃあ自分でやります
そりゃそうやわ、
ゴミ入れられるんやったら自分で家でさ、ゆっくり貼った方がいいやん、
ゴミとか
自分でやってて、ゴミ入っちゃったらまず、
ね、まあ、納得いくじゃないですか
なんか、言い方も言い方やな、なんかゴミとか入っちゃうかもしれないですけど、いやでもなるべく頑張りますね、ぐらいやったらやけど、もう前提としてゴミとか入っちゃいますよね
どうしてもね、み
たいな確率は一緒なんや
一緒、びっくりしたの、ほんま
そら納得いかへんわ、
でもなんかスッキリしますよね、なんか逆にそこまで言われるとすがすがしいぐらい、
そうそう、なんか言い返せなかった、
こっちもね、断りやすい、
うん、それは納得いかへんな、いやそのプロって何か
よ、プロって何かねって
なるよな、プロって何かねって、うん、あれそれプロって何かね、一応ね
プロって何かね
一応もうね
プロって何かねって話、
プロって何かねっていう話っていう話よ、
まつわってほしいよ、
まつわってほしい、やっぱりプロって何って、いや単純にプロって何やと思う、
プロ、
うん、
プロはやっぱり、ね、そのね、そのプロとしてやってるものに対してね、やっぱりお金をねいただけるだけのお仕事ができる、
そもそもプロフェッショナルはやっぱお金もらって、それね技術でお金もらうっていうのはプロフェッショナルですから、うん、そこがねやっぱプロとアマチュアの違いなんじゃないかなとは思いますよね、
聞いたのに自分で答えただ
いたいこんなもん、
こんなもんでとりあえず一回
取って
これ取れたかはあるかなと思います、
でもう一本ぐらいこういうの取ってで企画にする、大丈夫、
もう好きでもう企画をお話ししたいいんじゃないですかね私は思います、喋りないんだった
ら、いや俺らは大丈夫、
いっぱいいっぱい喋り
た
い、
企画なしをラジオです
いやもうみんなで考えよう、
みんなで企画会議みたいなので、そうそうそうそう、今後実際にやろうという
そう、
あ企画サミットみたいな、
そうそう企画サミットをもう一つの企画としてちょっと考えようって、
はい、というわけで聞いていただきましたロケ音源でございました、いやね、ソファーさんのね、いろんなトークだったりね、エピソードトークなんかもちょっと聞いていただいて、まあ、ね、ちょっとでもね、クスクスとしていただければ、幸いでございます。なんで私が上から目線なんだっていう話ですけどね。いやー、でもね、あれなんですよ、ソファーさん、なんだっけ、喋ることやべえ、すげえ飛んだ。いや、ライブの方ね、行かせていただいてね、やっぱいろんな方がいて、私もね結構気に入った、お笑いの芸人さんとかもいろんな人が出てるライブでねいたんで、皆さんぜひぜひ行っていただきたいと思うんですが、やっぱりお笑い芸人さんってモテるんですね、無料のライブだからっていうのもあるんでしょうけど、20代前半とかね若い子だと高校生の女の子なんかも、私がライブ会場行ったらもうすでに20人くらい並んでてね、うわー笑い芸人やっとけばよかったってねちょっとだけ思いましたねなんてね言っても始まらないんですけども、まあまあまあまあ、そういうね、おこぼれはソファーさんからいただこうかと思います。というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく時には熱く、 そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。というわけで11月放送もいよいよ、後半戦もね、終わりのお時間近づいてまいりました。今回はね、おっぱいとソファーさんのね、もう二段構えのね回でございましたけども、いやーもうね、あ、ほんとさっきのねロケの時の話の続きなんですけど、いやほんとね、いろんなお笑い芸人さん、ほんとまだね無名の方とかも多いんですけど、すごいのが、あの本当にね、我々本当にテレビとかでしかお笑い見ないような方とか、全然多分名前知らないような方とかでも、ファンであの10人くらい、そのある一組の方を見るために来ましたっていう女性のファンがねいたりしてね、ほんとすごいな、ライブの力ってすごいな、そしてなんでお笑い芸人のライブって女性ばっかりなんだろうっていうね思いがより募る今日この頃でございます。あの本当にあの吉本さん の, あの劇場とかでのライブとかも大体9割以上が女性の方なんですよね。私行ってもね、なんかすげえアウェー感があるんですけど、なんなんすかね、女性人気が高い理由って何なの、やっぱり面白い人がみんな好きなの、私じゃつまんないのね、あの面白くなりたい、いや面白くなりたいんじゃないな、ただモテてえだけだななんてね思いながらね、だからあの前回のねライブで耳に残ったフレーズだけちょっと紹介したいと思います。花矢印長いの一発ギャグね、花矢印長井さんっていうお笑い芸人さんがピンの方でいたんですけどね、あのその今のメロディー挟んで一発ギャグを延々と繰り返すというネタだったんですけど、もうねリズムが心地よくて覚えちゃうね、あのネタじゃなくてあのその間のメロディーだけしか私覚えてないですね、あのなのであの今度見たときはねネタも覚えていきたいなと思うんですけどね、まああのここだと見えないから、まあやりようもないんですけどね、まあぜひぜひあの気になった方は花矢印長井であのネットで検索したら出てくるんですかね、長井さんのなんかネタかなんか、まああの出てくれば皆さんちょっと気になったら、まあライブとかもねソファーさんと一緒になることもあると思いますので、ソファーさんともども花矢印長井さんもぜひぜひチェックしてみていただければと思います。というわけでそろそろ締めちゃいましょうかね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントのご紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel でございます。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。